はい、こんにちは、というかこんばんは、遠野です。今日はですね、情報起業家の船田さんをお迎えして、ラプラスランドである、あの石巻に来まして、ちょうどあの2泊一緒にしてて、今日あの2日目の夜なんですけれども、ラプラスが大量に出るというイベントを今2人の情報起業家が経験した上での、対談ということをしたいと思っております。それでは船田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。またお招きいただきまして、楽しく回らせていただきました。
はい、そうですよね。船田さんとは、ポケモン GO 集客術でもう対談3回目で、
そうですね、
1回目8月に私の自宅で1回やって、それから多分9月の終わり頃に、お台場で2回目やって、で今回11月に入って3回目、石巻ですよね。
そうですね。
2人場所を変えながら、あのそれぞれ、ゲームトレーナーとしても成長しまして、今、船田さんがトレーナーレベルが、
30になりました。
30ですよね。もう大台に乗って、私今34に
さすがですね、
なってまして、この熟年世代のポケモントレーナーの中では結構もうトップクラスに近いと言ってもいいかもしれませんよね。
そうですね、真面目にやってるという意味で
とてもあの勤勉に
勤勉にやってます。
やってる2人が、この今ラプラスが、びっくりするぐらい湧いてるこの石巻に来たんですけど、どうですか、あのとりあえず今日までの1日半のこの石巻体験の感想をちょっと聞いてみたいです。
いやもうね、あの話には聞いてたんですけど、すごいなと思って、昨日日曜日だから混んでたなと思うんですけど、ついていきなりなんか初詣かお祭りかもしくは運動会かという感じで、あの人があんまりにも多いんでびっくりしましたね。で今日は平日だから減るのかなと思ったらあんまり減らなくて、あこんなに平日からやってる人がいるんだと思ってまたびっくりですね。
あのこのイベント23日だから今日21、明後日までやるんですけど、前回一週間前に来た時より人数3倍ぐらいになってるんですよ。
3倍ですか。
3倍、だからもう全国から来てますね。
やっぱりいろんな噂を聞いて知れ渡ったんでしょうかね。来るにはやっぱり計画立てたりね、有給取ったりいろいろあるでしょうからね。準備があったのかもしれませんが、
イベント体験 あのご感想は どうですか。
いやもうラプラスが出るっていう話は聞いてたんですけど、いやこんなに出てるんだなと思ってね、驚きです本当にもう、あの私今まで4ヶ月 ポケモン GO やってましたけど、ラプラスは1回も出会ったことないので。
1回もなかったんだ。
卵で1つだけ帰ったのがありましたけどね、1回も全然出会わなかったのに、ここに来ても今日さっき数えたら73匹捕まえたので
、ね、
これはすごいなと思う。これをイベントと言わずして何というかっていう感じですね。
ちょっと常識外れですよね。
いやもう本当によくここまで出したなっていう感じですね。
本当だからラプラスっていうのは一番人気のあるレアなキャラクターで、なんで人気があるかというと、いわゆる今出ているポケモンの最強、総合力最強の海竜というのがいて、この海竜をなんていうかの天敵なんですよね。
いや本当ラプラスは私1匹しかないですけど重宝してます。すごい強いんで、
ラプラスはあの唯一海竜に絶対負けないという、強さ持ってて、総合力では海竜が上なんですけど、海竜とラプラスが戦うと私の場合でも100戦100勝でラプラスは勝つと。
そうですね、私がやってもそうでした
ね、
CP 値が1000ぐらい高くても勝ちますから ね、
これ人気の秘訣でしょうね。
これ人気出ますよ。
あのお兄さんに対して絶対負けない妹がいるみたいな、
そんな感じですね
、そんな経験してきたんですけど、どうですか船さん、今ポケモントレーナーレベル30まで行って、今、ポケモンって船田さんにとってどんなゲームかっていうふうにもし聞かれたら、どんなふうに What is ポケモンとどう答えます？
そうですね、ある意味 まあ、ライフワークみたいな感じがするかとは思いますね。まあ、どこまで続くのか分かんないところはありますけど、まあ、一種ゲームでもあり、まあ、どちらかというと健康管理に使ってるような面もあるかなと思うので。
健康管理ね。
私なんか仕事がやっぱり情報企業なんで、パソコンに向かいっきりで、あとはお客さんとセッションして電話してなんで、であと出かけるとき車だともう運動するところが何もないので、かといってスポーツクラブは結構足が遠のいちゃうっていうこともあるので、やっぱり日々ポケモンをやって歩き回されるというところが非常に健康にいいなということで、まあ、私ダイエットの教材作ってますので、まあ、ダイエット向けというふうに考えても非常に使えるので、まあ、これはやっぱり率先してやらなければダイエットトレーナーとしてはダメだなと思って、まあ、やってるんですけど、まあ、実際やってみて楽しいので、まあ、これからも続けていくんじゃないかなと思いますね。
まあ、確かにポケモン GO をやった一つの功徳として歩く歩数が伸びたのは間違いないですね。
いや、もうこんなに歩くとは思わなかったです。
まあ、我々も歩いた後万歩計的なものでずっと測ってるんですけど、さっきも測ってみて、まあ、1万歩以上歩くのはだいたい平均的に言ってるんですけど、それ昔もそうなんですけど、見たら2万歩以上とかが結構あったり、月に2回か3回は3万歩越してるんですよね。
すごいですよね、3万歩って。
普通3万歩歩かないですよね。
普通絶対歩かないですね。
はい。3万歩歩いてるうちに、やっぱり体力が増強してきて、今日もラプラスが近場で出て消滅進んでる時に、2回ほど我々結構全力で走りましたよね。
結構もう2、3分走ったんじゃないですかね。50歳の人たちが。
結構若者に負けなかったですよね。
いや、負けなかったですね。もう十分。むしろ リードしてたんじゃないでしょうか。
私前走ってる若者抜きましたから、知らないうちに体力が増強されてて、つまりまあ、生涯現役の大事なポイントの一つである体力が、これ、増強してきますよね。
いや、もう間違いなくこんだけ歩き回れば増強しますよ。遊んでるだけでも増強しますね。私も今日朝ちょっとね歩いたり、夕方の休憩の時も一人で歩いたりしたんで、さっき見たらもう3万4000歩ぐらいになってたので、3万っていうと結局1キロ、1万歩でだいたい7キロぐらいあるので、もう3421でもう21キロプラス4000歩なんで、もう25キロは軽く超えてるぐらいなので、普通の人は25キロ歩かないですね、1日じゃ
歩かないですよね。まあ、そういうことで健康革命みたいなものが、まあ、起きそうな予感っていうのはね、ちょっとまあ少なくとも自分自身にはもう起きてるし、
起きてますね、
はい、もう結構革命的な感じに体が強くなっててね、足腰こんだけ使うと、まあ、体中の血流が活性化されてるのはもう如実に分かるし、まあ、なんていうか元気になってますよね。
そうですね、多分頭の方にもいい影響があるでしょうね、きっとね。
そうですよね、まあ、あと私自身このポケモン7月23日にやってから今4ヶ月ぐらいですけど、やっぱりね、思うのはよく考えられた知恵の塊のようなゲームだと思いますね。
本当によく考えられてますね。
まずね、よく考えられてることの一つに、ポケモンをゲットするというすごいシンプルなゲーム構成だから、誰にでも理解できますよね。
分かりやすいですね。
誰だってちょっとやろうと思ったら簡単にできる、ところがそれをこの引き込んでいくためにポケモン今142種類ですかね、のなんていうか織りなす世界観の構築がすごくて、結構すごい深い世界観持ってますよね。
深いですね。もういろんな種類があるし、なんかまあ可愛いのからちょっと変なのまでいろいろありますけど、
ね、142種類もかなりバレーションに富んでるし、可愛いね、しかもそのラプラスだけに限って言っても、同じラプラスでも今回、まあ、70何匹か取った中に、全部キャラクター違いますよね。
本当ですよね。CP 値がね、ばらつきがやっぱりあるのと同時に、中の、まあ、個体値っていうのが違うっていう話ですし、武器も違いますしね、もう同じものは一つとしてないっていう感じですね。
つまり得意技が違うから、なんていうんですか、 あのバレーボールに強いラプラスと、
ね、
バスケットが強いラプラスもいれば、バドミントンが強かったりするし、この2つの組み合わせでね、バドミントンと卓球が強いラプラスもいれば、野球と水泳が強いラプラスがいたりとかっていう、得意技が全然組み合わせで違うし、
そうですよね。
それから、なんていうか、オリンピックだったら金メダルまで取れそうなラプラスもいれば、あのこれはメダルは取りそうにないラプラスとかですね。あのだキャラクターが全部違うんで、よくぞこういうものを作ったなという、でこれが同じラプラスでこれでキャラクターが違うから、全国からここに来て、あの何十体何百体のラプラスを取りに来るんですよね、
そうですね、もう一匹一匹がなんか個性を持ってるので、これは強いなっていうのはなんかやっぱ愛しいというか可愛い感じがしますからね。
だからね、あの本当によく考えられた知恵の塊のような、ゲームになってて、しかもこのポケモン自体は確か1990年代にもう出て、その頃からすでにラプラスとかあったらしいですよね。
知らなかったけど、あったんでしょ
うね。僕はピカチュウぐらいしか知らなかったんだけど、まあ、聞いたら、あの今でもある不思議種は20年前にもあったそうですから、
私はスーパーでパン売ってましたけど、不思議種とかゼニガメとかありましたね。
あったんですよね、ということはこの昨日や今日考えついたんじゃなくて、20年間のこのなんていうかな、一種のこのブランドの歴史を持ってて、
そうですね、
熟成されたこの20年間でずっと人気があったわけですからそのなんていうんですかね、知恵もこうちょっとした思いつきじゃなくて、20年間トータを経てこうここまで来てる面がありますよね、
ありますね。私らの世代にしてみれば若い頃に見たなっていう懐かしさもやっぱりあるし、
だからまあ本当に知恵の塊のような土台インフラを持ってて、でその上でこんなスポットの企画でもすごい思い切ったことやるじゃないですか。
いや大胆ですね本当に。
ね、そのラプラスを取らせると言ってもね、1日お台場で1体か2体しか湧かないので大騒ぎしてるぐらいだから、10体湧いてもこれ大騒ぎなんですよ。
10でもう10倍ですからね、
それがこの100体とかそれ以上湧いてるんですよ今、
もう大盤振る舞いとはこのことですよね本当に。
だからこれやることがね、大胆な意味での知恵もあるし、だからね、私にとってこのポケモン GO っていうのはね、そんなに私こういう、シミュレーションゲームとかパソコンのゲームとか一回もやったことなかったんですけど、いや本当にね、現代の知恵がかなりね、ある意味凝縮されて、
そうですね、
この中に入ってる、だから世界的人気あるんだっていうね、そういうね驚きを結構受けてるんですよね。
まあ専用機じゃなくてね、みんなが持ってるスマートフォンでできるっていうのがまた革命的ですもんね。
そうですよね、スマホ持ってるし、それからこうやって現地にやっぱり実際足運ばせてますでしょ、
もうね、車のナンバー見ても随分遠くから来てるなっていうのがいっぱいいますもんね。
ね、だからいわゆるこういうゲームってオタクがやるもんだっていうのがあるけど、完全に郊外に出させてますよね。
出してますね。
で今日こうやって単なる11月の冬の前の晩秋の月曜日のウィークであんまり人が出ないところにこれだけの人が来て、でホテル満杯、それからこういう今食べてきたね、居酒屋なんかでもね、まあまあさっきはそうでもなかったか、それでもどの店も結構満杯でしたね。昨日の牛タン屋なんか並んでましたもんね。
並んでましたね。
経済効果もすごいね、
すごいですねこれは。まあ飲食店は当然ながら、まあ、コンビニなんかもすごいでしょうし、このホテル業界、宿泊業界、あとは交通関係の、ね、業界はきっとみんな大繁盛でしょうね。
ねえ、まあ、あと拡張現実っていう技術を使ってると言われてて、まあ、AR というものなんですけど、つまりまあバーチャルリアリティが外に拡張していってるっていう意味なんですけど、このねバーチャルリアリティに結構ね将来性感じるんですよね。なんで感じるかというと、石巻の街自体は地味な街じゃないですか。
そうですね、何の変哲もないというか、ね、
でここにラプラスがたくさん出たり、ポケストップというところがあって、そこみんながルアーモジュールをかけてるから桜吹雪状態だけど、全部バーチャルリアリティですよね。
そうですね、
で 今でも、まあ、あの人がわーっと走って動いたりしてるのは、うん、バーチャルリアリティで動かしてますよね。
そうですね。
であのそこにかかる費用ゼロですよね、
うん、仕組みさえあればゼロやん
でしょうね。仕組みだけでソフトでゼロだし、うん、それからあの初詣と例えても初詣だったらこのどっか石巻の神社に向かって人が集まるんだけれども、うん、これあのラプラスが湧いてるところって多分100カ所以上ですよね。
いやもう数えきれないぐらいですけど100くらいあるんじゃないですか ね。
でどこにでも人を移動させる力があるでしょ、
ええ、
だから舞台がどんどん変わっていくっていうか、
うん、
これねこのバーチャルリアリティというか拡張現実のこの革命性っていうか、
ええ、
うん、将来性、
うん、
というのはね単にこのゲームだけで終わらないだろうなと思ってますね、う
ん、終わらないでしょうねきっと、うん、体験するっていうことに関しては非常に強くなるかなと思います ね。
ちょっとこぼれ話になっちゃうんですけど私あのソニーのプレステの VR、うん、
ええ
っていうゲームも今話題になってるんで、バーチャルリアリティができるやつで、
ええ、
あの家に購入して今リサーチやってるんですよ、
ええ、あ早いですね、
うん、そしたらねバーチャルリアリティってやっぱすごく面白くてね、
ええ、
あのね、鳥になって、
うん、
あの架空のパリの街、
うん、
かなり緻密に作り込んだパリの街を、
うん、
あの自由に飛べるっていうね
飛べるっていうのはなんかすごく楽しそうですね。
本当に鳥になった気分になるんですよ、でバーチャルリアリティだから上見ても下向いても横向いても、
うん、
このパリの街が広がっていくわけですよ、でこの顔を向ける方向で右でも左でも自由自在に飛んでいくんで、あれね本当部屋にいながらにして全世界旅行するみたいな気分になるわけですね。
うん、これはすごいですよね。
うん、この技術はね多分今後まだまだ発展する、
うん、発展するでしょうね、
はい、
一昔前はよくあのゲームセンターなんか行くとね私車とかバイク好きでしたけど、うん、あのバイクとか車にまたがってねあのいろんなサーキットを走るようなね、うん、あんなのがありましたけどそれをなんかさらに進めたような感じですね、
う
ん、
そうですね。うん、だからさまざまなものがね、なんか先端のものがこう集まって、このゲームを織りなしていて、
う
ん、でやっぱそれに見合っただけの人があの支持を受けてますよね、
うんうん、そうですね。
前世から4億か5億のもダウンロードが行われてるから、
うんうん、
ね、あのすごいことになってるし、日本でももう2000万人ぐらいは言うに言ってるでしょ、う
ん、やってるでしょうね、きっと。
うん、そういうねちょっと驚くべきゲームが今出現しているというのが、まあ、認識ですかね、うん、それでねあの次の話にちょっと進めていくとしたら、
はい、
我々このいわゆる起業家ですよね、知恵を中心に知恵を富に変える起業家ですけど、まあ、我々のようなこの起業家があのなんでこのゲームにね、
うんうん、
まあ、ここまで一生懸命やってるのか、
うんうん、
お互いトレーナーベル30とか34だったら、
うんうん、
これ使ってる時間バカにならないですよね。
いや結構使ってますよね。
まあ、もちろんあの体力増強はあるんだけど、その起業家という視点から、うんうん、なんでこのゲームにここまでね我々リサーチしてるのかっていうあたりをね、うんうん、ちょっと話そうかと思うんですけど、うなさんどうですか。
まあ、元々私も起業家なのでやっぱりこれから流行ってくるものとか、
うんうんうん、
あの流行ってるものは知らないとやっぱりついていけないし、
うんうん、
山の中にこもってるようじゃね情報起業家にならないので、
うんうん、
やっぱり人気があるものはどんなものか試したいという気持ちがあったので、
うんうん、
まあ、ポケモンは、まあ、興味はありましたし前も言ったと思いますけど、うんうん、新聞の一面出てるという、
うん
う
ん、
なんでゲームが新聞の一面にと思ったんですけど、
うん、
まあ、それだけ注目されてるっていうことでしょうし、
うんうん、
まあ、ちょっと調べたらねあの歩き回らなきゃいけないっていうことなんで、
うん、
まあ、ダイエットのねあのトレーナーとしてはやはり歩き回しあのお客さんに歩き回ってもらうのが結構一苦労なので、
うんうん、
皆さん結構抵抗するんですよね忙しいとかね、
うん、
あの面倒くさいとか、
うん、
まあ、それを助ける一つのツールになるんじゃないかなっていうこともあったので、
うんうん、
まあ、これは自分で体験しなきゃやっぱり話にならんなと思って始めたのがきっかけですけどね、
うんうんうん、まあ、まずその流行ってるっていうのを我々も大手の新聞の一面で見ましたよね、
うんうん、そうなんですね。
7月の23日ですか、あのなぜか朝日新聞、私は朝日新聞の第一面にポケゴーが出てるのが見たし、村、うん、さん確か読売新聞の第一面、
一面でなぜかゲームがって感じでしたね。
ね、巨大一番マスコミのその、うん、一番のトピックが載る一面にデカデカと載ってて、うん、普通じゃないですよね。
普通じゃないですね。
うん、でまあ、世界中の人がそれも動いてる、うん、というのはアメリカはもう2週間ぐらい先行して、うん、ブレイクしていましたから。だから 最先端でなんか巨大なことが起きてるらしいというものに、うんうん、まずはとにかく好奇心を持って何が起きてるのか見に行ったと、
そうですね、
いうのが最初のやっぱ動機ですよね。
そうですね、
うん、
新聞の一面っていうのはある意味あの世界のトップクラスのニュースみたいなところがあると思うんで、うんうんうん、まあ、この日日本のニュースの中ではトップだったんだなということを考えたんで、うんうん、まあ普通ゲームが発売したって社会面にも普通は乗らないじゃないですか、
うん、
一面出るっていうのはこれは何事なんだろうと思いますね、やっぱりね、うん
うん、これぐらい社会現象になっているものについてはあの人気があると見て、
うんうん、
まずはとにもなおさず白紙の目で見に行く、
うんうん、
どんなものなのか経験してみる、
うんうん、
まあ、これは企業家としてのアプローチとして、まあ、必要なものだと私は思うんですね。
そうですね。
だからまあそれで我々もまあ入っていった、それ一つでしょうね、
ええ、
でもう一つはまあそれでちょっと見てきたら済むのかというと、うんうん、我々今私4ヶ月やってますよね、
うん、4ヶ月ですね、ちょうど
4ヶ月で結構、じゃあなんでそのちょっと見たんじゃなくて、
うん、
ずーっとと踏み込んでいって深いところまでですね、やってるのかっていうあたりをちょっと話しようかと思うんですけど。
ああ、そうですね。
うん、小田さんはどうしてここまで深くポケモン GO にリサーチを重ねてますか？
いや、やっぱ面白いっていうのがあるんですけど、まああのどんどん貯めていくとやっぱり全種類集めたいなっていう気持ちが出てくるし、
うんうん、
一個一個トレーナーレベルとして進化していくっていう過程があるので、
うん、
最初1回や2回ねやって終わってしまったら、うん、その先がわからないなと思って、
うん、
やっぱある程度他の人よりも進んでないと意見とかできないし、
うんうんうん、
あのやっぱり人間には向上心がありますからね、
うん、
一個一個階段上がるようにレベルが上がっていって、
うん、
でそれに合わせてポケモンが出てくるその数値も上がっていって強くなって、
うんうん
う
ん、
ということをやってると、いやどこまで行くんだろうなって感じで、
うん、
あの、
うん、
自分のレベルを上げていくのが楽しいっていうのがやっぱり一番大きかったかなと思いますね、
うん、そうですね。いや私も正直言ってね、このゲーム面白いんでね、
うん、面白いですね。
でなんていうの、あの一過性で終わらせない魅力持ってるんですよ、うん、
持ってますね。
つまり、まあ、自分のポケモンをこう集めていって、うん、コレクションを作るという面白さもあるけど、集めてきたコレクションの中からその素性のいいのを選んで、
うんうん、
育てていくっていう面がありますよね、
うんうん、ありますね。
同じラプラスでも、うん、あの個体値がいいラプラスを選んで、うんうん、それにこう手塩をかけて育てていく。
そうですね。
育てていくのは、はっきり言って結構手間かかります
ね。手間かかりますね、これは。
あの、可愛い子だけに、可愛い子なんだけど余計手間かかりますよね。
本当ですよね。だからこそ愛着が湧くんでしょうけどね。
そうそうそう。カイリュウとか、ラプラスとか、カビゴンっていう大物ポケモンは、あの、育てるときに関わる、あの、いろんな、エネルギーというかですね、ボーナスポイントが結構ね、簡単に手に入らないものを使わなきゃいけないんで、
うん、そうなんですよね。
だすごくね、あのここで、手間がかかる分可愛くなるし、
うんうん、
で一生懸命育てた結果ね、単に自己満足で終わるんじゃなくて、その対戦っていうフェーズがあるじゃないですか、でジムで対戦するときに手塩に育てたこのラプラスが大活躍しますよね、
うんうん、これは強いですからね。
だからなんて言うんですか、あの一生懸命我が子を教育してるうちに、
うんうん、
あの見事東大に、合格した我が息子が、
うんうん、
その後あの実業界で大活躍してくれるみたいなね、
う
ん、
そうですね。
ここ喜びはありますよね、
うん、ありますね。本当に頑張ってる息子がね、オリンピックで金メダル取った、まあ、国体で優勝したみたいな、そんな感じがありますよね。
あるある。これね引き込まれるし、でしかもね一人の息子をやるという面だけ、例えじゃなくてね、だけじゃなくてね、自分のチームを強くするっていう感じがありますよね、
うん。そうですね。団体競技でもありますね。
ね、私もチームがあって、まあ、私今、強いカイル4匹持ってて、
うんうん、
あの、CP3000 超えのカイル4匹に、その下2700超えのラプラス3人いて、
うん、最強軍団ですね。
カイル、ラプラス7兄弟で、その下まだずっといるんですよ、2軍3軍が。
うんうんうん、
で、これ、一種のね、上場企業の社長みたいな気分が、あの、ないとも言えない。
うん、そうですね。なんか組織を作っていくようなところがありますね。
はい。あの、専務とか常務とかね、うん、組織をしっかり、あの、指揮してるのに置いておいて、
うん、
しかも結構、あの、その下に小さなこのサンダースみたいな、あの、決して重役ではないんだけれども、うん、あの、課長クラスぐらいで、
うん、
でも、あの、ある仕事やらせたら、この課長が一番いい仕事するみたいな、うん、いますよね。
いますね。なんか特殊部隊みたいな
感じですね。特殊部隊ね、みたいなのがちゃんといて、これをこう育てて作っていくっ ていう、こういう面白さがありますね。
うん、ありますね。
うん、
まあ、ある意味軍隊みたいな感じですね、そうすると。
そうね、うん、確かにそんな面がある。軍団を作るみたいな。
うんうんうん、
だから、やっぱりこの楽しみ方が多重に用意されてますね。これね、だから正直飽きずに、今飽きてませんので、私も。
うん、そうですね、まだ飽きてないですね。うん、飽きる気配もないですね。
で、もうすぐ、あと2週間もしたら、新しいポケモンが100種類ぐらいまた投入されるって聞いてるんで。うん、
100種類ってすごいですね、数が。
ね、これもまた、今出てるものの進化系でまた用意されたり、
うん、
全く新しいもの出たりするという、いろんな投入され方するんでね、
そ
う、知恵が入ってて。うん、はっきり言って面白いからやってるという面はありますね。
うん、ありますね。
うん、まあ、それにプラスして、起業家として見たときに、
うんうん、
あるいは自分の仕事にリンクする観点から見たときに、このポケモン GO を長くリサーチしてる意味がもしあれば、
うん、
教えてみてほしいですけど。
仕事にリンクしてるっていうことでは、まあ私も最初の動機の通り、まあ、ダイエットトレーナーをやってるので、まあ自分でこんだけやったのは他の人の参考になるだろうっていうところがあったと思うんで、まあせっかくやったんだから私は教材作るのが仕事なので、ポケモンの教材も作ろうと思ってますし、それと合わせてダイエットのやり方はどういうふうにやると効果的かっていうのを作ろうかなと思ってるので、まあ教材作りに活かせるっていうところが一つありますよね。
まあ、船さんも今回の石巻旅行の後教材かなんか出される予定だと言ってて、やるですよね。
まあこういうところでね、面白い体験をしてきたので、まあ、それをネタに、教材を作って、音声教材、私も作って売ろうかなと思ってますね。
私自身はまあすでに8月1日からポケモン GO 集客術っていうのをリリースして、まあ、1日にリリースしたけど、その後ずっと時系列を追いかけてコンテンツをこう拡充していってて、まあ、言ってみたら今日のこの音声もある種ポケモン GO 集客術のね、なんかコンテンツに見えなくもない、まあ、どうやってリリースするかちょっとこれから考えますけど、でね、まあそうですね、私の方で言うと、まあ、確かに一つは集客するパワーがすごいですよね、このポケモン GO って、
そうですよね、人が集まりますからね、
例えば石巻にこれだけの人が初詣を超えるような感じの、ね、人の流れを作ったりしてる、まあ、世界中で数億の人を動かしてる、これ
そうです、ね、
お客ポケモンが客を集めてるという観点からすると、巨大な集客をやってますよね、
集客ですね、これはね、
人を動かしてますよね、だからここからいわゆる集客の知恵っていうのを得れる可能性があると、
ありますね、
ね、いうところがまあ一つ大きな動機としてありました、私の場合。だからね、もう一つあるとしたら、やっぱりポケモン GO 7月に出てから、今まで4ヶ月の間に、いろんな企画出してますよね。
はい、何度もありましたね。
ね、
うんうん。
だから、この間ハロウィン企画っていうのがあって、これもまた結構いろんなね、飴が倍もらえるっていう、ボーナスが倍もらえたりとか、まあ歩いたりするときには4倍ぐらい効率よく、ボーナスがもらえたりするような、あるいはその時しか出てこないポケモンをたくさんなんかね、
ゴーストタイプがね
出させたりとか
ね、
で終わったかと思ったら、まあ、今回石巻でこんな大きな、地方イベントやってる、
地域限定ですけどね、
でもうちょっと2週間したらまた新しいも投入する、だからなんていうか飽きさせないためにこうずっといろんな企画を出していってて、つまりこのリピーターの興味をこう引き続けてますよね。
そうですね。
でこれがね、はっきり言って面白い。
うん、
だ何が起きてるのかっていうのがね、やっぱりリサーチしてるとはっきり肌身で分かる面がありますね。
うん、そうですね、情報の提供の方法も上手ですね、なんかね。
ね、我々みたいに一種のヘビーユーザーまでなってくると、いやうまくその訴求ポイントついてくるなっていうのが、まあ、手に取り分かりますよね。
そうですね。
これ深くリサーチしてる功徳ですよね。そういうのはねすごくあります。だから他の観点がもしあれば、
そうですね、私は最初この、まあ、ダイエットに役立つかなっていうことで、ね、始めたんですけど、
うん、
まあ、遠野さんと対談して、まあ、集客の観点が素晴らしいっていうことがあったので、まあ、私自身もそういうふうに考えるとこの、ポケモン GO を研究するっていう意味では、
うん、
自分の仕事にどういうふうに活かせるのかなっていう視点が生まれましたね、
うん、
なんでこんなに人気があるんだろうっていうふうに考えると、うん、やっぱり育成する楽しみとか集める楽しみとか、
うん、
そういう人間の本能に訴えかけてくるようなところがあるので、
うん、
そういうものを自分の仕事にどういうふうに活かせばいいのかなっていう、
うんうんうん、
そういう観点が出てくるんで、
うん、
まあ、ポケモン GO のやり方を自分で真似してもいいんじゃないかなっていう感じですね、
うん、なんか意思決合してこようっていうことですね。
そうですね、
自分の仕事
でね。あ、なるほど、企画がないとつまらないか、そうだそうだ、うん、じゃあハロウィン企画私もやろうってやって、実際、うん、売れたんですよ。このちょっと前でしたけど。
あ、やってましたね。
ポケモンがハロウィン企画やってるなと思って、ああ、じゃあ自分もやってみっかなと思って、やってみたら、やっぱそれなりに売れるんですよね、やっぱりね。ああ、やっぱり私のね、お客さんになってくれる方も、たまに変わったことやると、
うん、
反応してくれるんだなと思って、やっぱりポケモンがやってるから私もやろうっていうぐらいのあれでも、うん、ちゃんと役に立ってるなっていう感じがしますね。
確かに、ポケモン GO が優れたコンテンツなんで、
うん、
それを異質結合してきて自分の仕事の中に何か知恵として持ってこれないかってありますね、
うん、それは何か役立ちましたね。
あとね、もう一つね、私大きかったのは、
うん、
若者の気持ちがリサーチできるっていうね。
あ、それも感じますね。
ね、
うんうん、
だからこのポケモン GO ってやっぱり10代から始まって、うん、やっぱり20代の辺結構ボリュームゾーンあるじゃないですか。
そうですね。
ね、まあ、で40代50代も結構いるんだけど、うん、ボリュームゾーンはやっぱ20代。
そうですね、20代後半とか30
の頭ぐらいですよね、で、例えばね、私 YouTuber の中で、
うん、
ポケモン GO をずっとこう、まあ、取材してるというか解説してる人たちがたくさんいてて、その中で何人か特に筋がいいなと思ってる人はね、
うん、
自分で定期的にチェックしてるんですよ、
で
今日ね一緒に歩いてる時に、バッタリ出くわした人間いたじゃないですか。ジャッシュって言ってね。
なるほど。
彼、まあ、ディカプリオの若い頃ぐらいのイケメンなんだけど、
なるほど、
ハーフでね、
目立つんですね。
うん、で彼、ポケモン GO をずっと YouTube で毎日出してる人間が今日も、今日すれ違ったわけですよ、で彼多分年齢20代半ばぐらいですよ、
うん、
で私から見たら世代、一世代違うじゃないですか。
そうですね、
で今まで若い人は、まあ、なんとなくは理解したけど、まあ、手に取るの分からなかったのが、
うんうん、
ポケモン GO を私は多分ジャッシュ氏と、うんうん、トレーナーレベル同じなんですよ、彼多分34なんですよ、私も34、
あ、なるほど、
だから通ってきた道大体一緒なんですよ、
うん、なるほど。
そうしたら彼がねやってることとか彼が苦労してることは、うん、人とりこっちも経験してるんで、と気持ちが手に取るのが分かるのね、
うん、なるほど。
彼がラプラスを卵から出した時に叫ぶ声を上げて喜んでる気持ちは手に取るように分かったし、
うん、そうですね、
なんていうか142種類コンプした時の気持ちもね、
うん、
手に取るように分かるし、
うん、
だから若者とねこのポケモン GO という同じアイテムを通じてね、
うん、
若い人たちが何考えてて、
うん、
どんな喜怒哀楽の世界を生きてるのかがね、
うん、
こんなに深くリサーチできたことなかった、
うん、共感する部分ができたっていうことで、
そうです、ま
あ、より深く分かったってことですかね、
うん、ある種、まあ、全てとは言いませんけど、
うん、
ポケモン GO という共通なところを通じて若者がかなりつかめ始めてるっていうか、うんうん、で、まあ、もちろん私は若者だけ対象にビジネスやってるわけじゃないんですけど、うん、やっぱりね若者の中に未来があると思ってるので、
う
ん、
そうですね、
例えばもし私が熟年世代の人をメインターゲットに何か商材を出したとしても、うんうん
はい、
若い人たちを理解して未来を理解しているのといないのってとはね、
うん、
やっぱ違うと思うんですよね。
そうですね。
なんていうかな、やっぱり僕らもね、熟年ですからね、放っておいた夏メロの世界に入っちゃうわけですよ。
なっちゃいますね、ついつい。
なんか、うん、夏メロの演歌歌手がね、
うん、
土佐回りして、地方のなんか、市民会館で出てるみたいな、うん、ちょっと寂しい世界にね、
そうですね、
放っておいたら なるのね、
うん。やっぱ、年取ってくると、新しいことをやるっていうのがめんどくさくなるんですよね。
そうそう。 それがね、例えば若者も知ってるとね、だから彼らが今流行ってるラップとか、そういうものも十分に体の中に取り入れた上で、自分はラップもし歌わないにしてもね、うんうん、その知ってる人間が、うんうん、なんていうかな、演歌なら演歌、スタンダードな曲ならスタンド曲歌うのとね、それ全然知らずにね、夏メロで歌ってるんじゃね、何かが違うんですよね。
そうですね。まあ、どっか一つで共感した部分があると、ぐっと親しみが湧きますし、
うん
うん、やっぱなんか一つの壁破ったような感じはありますよね。
そうなんですよ、うん、でもちろん若者に関心を持ってる人は多いと思うんだけど、うん、若者とほぼ同じレベルでいろんなものを体験してる人は少ないでしょ。
そうでしょうね、きっとね、
うん、彼らはやってる相当最先端に近い努力に近いところまでこっちだってやってますからね、うん、だから、やっぱりね、その辺でなんか同じ釜の飯を食べたわけじゃないけど、うん、かなりそういう近いぐらいの感じを持てるわけですね、
うん、まあ、会社なんかだとどうしても上司と部下みたいな感じになっちゃって立場が違うんですけど、うんうんうん、まあ、僕は同じ土俵なんで、
そうなのよ、
気持ちが分かりますよね、
うん、同じクラブのね、汗流してるのに近いところね、うん、彼は僕のこと全然知らないけど、こっちよく知ってるんで、うん、だからね、その若者たちの気持ちがね、深くリサーチできたこと、
うんうんうん
うん、これがね意外に大きいですね、
うん、そうですね、まあ、やっぱり若者が未来を作ってきますからね、
うん、
そこの気持ちが分かってないとだんだんピントが外れてくるのかもしれないので、
そうなんですよ、
ここは注意しないといけないところですよね、
うん、彼らがなんでポケモン GO を面白いと思ってるのかが、うん、肌感覚で分かってくるというか、
うんうん、
理論で分かるというよりもね、もっと肌の感覚で分かる感じ、
うん、なるほど、
だから多分これを広げていくと似たようなもので全く違ったものでも若者たちに受け入れてもらえるものが出せそうな感じもね、
うん、
今ちょっと、ね、うん、生まれつつあるというか、う
ん、感受性が変わってくるんでしょうかね、
うん、だからこれぐらい多くの人がやってるインフラになってるものってそういう良さがありますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
これが多くの人がやってる方を一緒にやるっていうメリットですかね、
うん、そう、ごく一部のなんかマニアしかやらないものを若者と一緒にやってもね、
うんうん、
それはなんか若者世代を全部分かったことにはなかなかならないんだけど、うん、これぐらいこの社会現象になってるものだとね、
うんうん
うん、そういうこともできるんですね、うん、まあその辺がまあなぜという、
うん
う
ん、
だ多分ね、そこまでちょっとお話ししておかないとね、表層的に見るとなんかいい年したあのおじさんがね、うん、あの若者と一緒にあのポケモン GO をやっててね、うん、なんかなっていうふうに、まあ、思う人もいると思うんですよ、うん、
まあ見てる分にはそうかもしれない、
ね、私だってまあもしこういうリサーチやってなかったらそっち側のに同じようなこと思ったかもしれないけど、ただねちゃんと理由があってやってるっていうかね、
うん
うん、でしかも十分にこれ投資になってるっていうか、
そうですね、
ここで使った時間とか、
うん、
まあ、お金とかが全然無駄になってない感じを持ってますと、いうことをねお伝えできたらなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
うん、まあね、やっぱり世の中のことを今起きてることを知らないとね、
うん、
なんかあの空気が外れていくというか、
外れますねきっとね、それこそあの新聞読んでない人が外れていくみたいな、そういうのに近いものがあるかもしれません。
そうね、新聞記事全然読んでない人が、自分の身の回りのことしか分かってない人が出てきて、うん、一緒にこう喋っても、なんか違うなっていうか、うん。
やっぱ社会が変わったのに気がつかないで、ずっと昔と同じことやってるっていうのは、ちょっと下げたいですね、それは。
うん、ね、まあそんな、うん、だ今を知るという意味でも、うん、今起きてる現象を知るという意味でも大きいかなと思いますね。
うんうん、大きいですね。
うん、まあ、これがなぜっていうことになるんですけど、うん、
ええ、
じゃあそうですね、3つ目の話題としてハウですね、
はい、
あのじゃあこのポケモン GO で得た我々のこの知見とか体験をどのようにして、まあ、自分のビジネスに生かしていこうかというあたりをね、まあまあ、あの完成形の話じゃなくて途中経過でもいいですから、今考えてることとしてちょっと話し合えたらと思うんですけど、
そうですね、
小野さんはどうですか、まあ、大体ダイエットの話は出てますけども、
まあ、さっきもちょっと、ね、言いましたけど、 まあ、こんだけやって人気があるっていうことだったら、まあ、これはやっぱり仕事になるだろうというふうには考えるんで、
うん、
まあ、簡単なやり方を教えるっていうのもあるでしょうし、
うん、
ダイエットを絡めてね教えるっていうこともあるでしょうし、
うん、
まあ、
ダイエットを絡めてポケモン GO のゲームの楽しみ方を教えるみたいな、
楽しみ方を教える、まあ、要するに楽しくダイエットしましょうっていうのは私の方針なので、う
ん、なるほど、
ただ我慢でやらなきゃいけないから歩くんだっていうのはやっぱ辛いものがあるし実際続かないので、
うんうん、
まあ、ポケモンを楽しくやりながら、まあ、自分も健康管理ダイエットに役立てるような方にやってほしいなと思いますけど、まあ、ただこれスマホゲームの特徴ですけど、ただダウンロードしただけでは何にも楽しくも何ともないので、これをどういうふ
う
にやってやると楽しくなるんだいっていうのがやっぱり分かんないといけないんで、まあ、私の場合はまあターゲットとしてるお客さんの層がまあやっぱ中高年の女性が比較的多いので、そういった方はやり方から教えてあげないとは難しいだろうなと、実際ネットで調べたり YouTube を調べたりしてやれば分かることではあるんですけど、そういうことをやらない人たちにもやっぱり楽しんでもらうためには、まあ、どういうふ
う
にやると楽しいのかっていうのを分かりやすく先を進んでる、まあ、ちょっとした先輩ですけどね、という感じで教えてあげた方がより層が広がるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、まあ、そこっちの方にも結構な可能性広がるんでしょうね。まあ、実際健康革命が多分起きて、
もうすごいです
よ
ね。ニュースなんかでも世界5億人ですから、
うん、
まあ、数日間で世界から体脂肪が数トン消えたとかね、
あ、
そんなニュースがありましたね。
なるほどなるほど、うん、
世界の人の、ね、健康管理必ず役に立つ部分があるんじゃないかなと思いますね、
うんうん、
人間はほっとけば現代人はもう全然歩かないですからね、
うんうんうんうん、
そうですよね。でも私はね、この、まあ、言ってみたらビジネスを教える立場なんですね、富伝道といって、まあ、つまり、人の有意義な道を人に伝えることによって富を得る、こういう、まあ、いわゆるアドバイス型の問題解決型のビジネスというかですね、あるいは願望実現型の、をサポートするビジネスやってるわけ、コーチコンサル型のビジネスけど、ね、一つはね、ポケモン GO の要するにゲームをやる側の人間として、ゲームプレイヤーとしてね、ポケモン GO をプレイすることはビジネスをやることに結構似てると、
うんうんうんうん、
いうことがねずっと痛感してて、
うんうん、
つまりこのポケモン GO も例えばトレーナーレベル30とか越そうと思ったらね、粘りと頑張りいりますよね。
いりますね、
間違いなく勤勉さいりますよね、うん、
勤勉で長期間頑張らないと
まあ、遊びに何が勤勉かって言われるかもしれないけど、
うん、
結構いるんですよ。で、今日はここまで行くぞっていうなんか目標意識もいりますよね。
いりますね。
今日は絶対に氷型のポケモンをもうこの目標の200体まで集めてから終わるぞみたいな目標意識ってあるじゃないですか、
うん、ありますね。なんかこう段取りがないとできないものがありますね。
ね、
うん、
つまり常に我々こうやってこのゲームやりながら今自分の目標って持ってますよね、
うん、ありますね。ここをこういうふうにやって明日はこれをやって、
うんうん、
順番にやるっていうことがまあ、目標といったら大げさですけどね、うん、やる手順が決まってるものがあるので、
ね、うん、ここまでたどり着きたいっていう目標を持ちながらやってると、
うん、そう
ですね、例えばある時私は142種類の全ての種類をコンプするための目標で結構動いてる時期があって、
うんうんうん、
今日はこのポケモンをきっちりとゲットするためにある場所に行くみたいなことやってましたからね、
うん、そうですね。
で今は例えばまあ、メダルコンプっていうのがあってですよね。
もうすごいですね、
まあ、これやってる人にかちょっと伝わらないかもしれないけど、うん、あるタイプのポケモンを何百種類か集めると金メダルがもらえたりするっていうのがあって、
ええ、
それは全部集めるために1個ずつね、うん、それを潰していってるっていうのがあるんですよ、
うんうん
うん、でそれ目標がね多次元に渡れるじゃないですか、でもそれを一個ずつやっぱやっていく精神、これもね、うん、ビジネスよく似てる、
うん、
ビジネスもね実はいくつかの目標を追いかけていく鋭意なんですよ、うん、例えばアクセス数を上げる、
うん、
何アクセス以上やるためにやっていくとか、
うん、
あるいは自分のメルマガのリストを集めていく、
うん
うん、こういう目標もありますよね。
そうですね。
それからもちろんその 売り上げをこれだけ以上上げるっていう一番大事なものだってありますよね、こんな風に、おのおの出てきた目標があってそれに向けて頑張ってやってのけるっていう、こういう試みじゃないですか。
そうですね。
で結構このポケモンの中にもそういうのありますよね。
ありますね。言われてみればっていうことにはなりますけど、
ね、
ちゃんと今日中にこれをやっておかないと明日これまずいなっていうのは出てきますし、
まあ、いわゆるガッツと言ってもいいんですけど、そういったものって出ているし、
ありますよね。
それからその広い意味での知恵というか、なんていうかな、まあ、起点もいりますよね。
いますね。
なんか予期せぬことがいっぱい起きる、起きた時にやっぱそれを乗り越えていく起点を発揮してやるって、ポケモン GO の場合もありますよね。
ありますね。
いきなり街中を駆け抜けなきゃいけなかったり、
前
に行くべきポケモンが消えたから今度別のポケモンを追いかけに行くみたいな起点だってありますよね。でビジネスもありますよね。
ありますね。
予定通り行かないことが、
予
定通り行かないことの結構連続だったじゃないですか。
まあそっちの方が多いかもしれないですけどね。
本当はここまで行ってるべきなのに、反応がいまいちなの、さあどうするみたいな。
ありますね。
そういうのをクリアしていくと起点がありますよね。
ありますね。
それからその起点の前にね、もう一個別の知恵として計画性がいります、
計画性いりますね。
まあポケモンの場合だったら腕力を取るために今日は六本木に行こうみたいな計画とか、
そうですね。
ね、まあ、今回こうやって石巻まで来たのはラプラスを取りに来たという計画で、やっぱりここに来てるわけで、これだって船田さんと行こうっていう話したのは1週間ぐらい前で、
そうですね。で
それからやっぱり2人スケジュール調整をして、このスペースを空けて、でここに向かって来てますよね。だこういう、まあ、ある種の計画性、起点とは違う計画がいりますよね。
そうですね。
ビジネスも当然いりますよね。
いりますよね。なかったら済まないですから ね。
ビジネスは起点だけでやってる人って危ないですよね。
危ないですね、それはね。
ちゃんと計画があって、まあ、計画ではいかないことがあるにしても、やっぱり最初はやっぱ計画があった上で、その上での起点ですよね。
そうですね。
ということでね、このポケモン GO もね、極めていくとビジネスに結構似てるんですよ。
いや、似てると思いますよ。まあ、仕事ができる人はポケモン GO もできるっていう感じになりますよね。
実際そうです、
だ
から若手のさっき言った YouTuber で彼らもそのトレーナーレベル30越したりしながら人に教えてるわけですよ、ここに行くといいですよとか、こうやり方をやるとうまくいけるよってね、コーチしてるわけ。
そうですね。
でね、彼らはね、一つこれもう一つビジネスに関する知識を得たら、結構ねビジネスやっても成功する可能性の人が多いと思う。
そうですよね。もう仕組みはね、そういう風にやって多くのファンを引きつけてるわけですからね。
だって今日見てたジャスだってね、頑張り屋だもん、彼ものすごい頑張り屋です。それはよく知ってるの、あれぐらい根性があってね。でしかも頭悪くないんですよ、でただコーチコンサル用の何か教えるスキルっていうのは別途磨かなきゃいけないと思うけど、彼の持ってるあのマインドは起業家にねスライドしていきますね。
そうですね。
だからなんていうの、私ビジネスを教えてますけど、もし目の前にポケモン GO をずっとやってるトレーナーたちがいて、その彼らがその起業家志望だったら、ビジネスに関することを全てポケモン GO で例えて話できますよ。
それはユニークな視点ですね。でも言われてみれば本当にそうかなっていう感じしますね。
ラプラスをゲットする時のような気持ちで、有料顧客を探しましょうとかね、いろんなこと言えますよね、
まあ、あるいは卵からラプラスが生まれた時の喜びを感じてくださいみたいな、ね、そういうのありますね。
そうよね。結構似てるとこあるんですよ、
ありますね。
相似性というか、もちろんビジネスの方が奥は深いですけど、似てる。で今若い人でもねすごく頑張ってる人いるんですよ。京都で若い人いますよね、彼らラプラスを求めに来て、彼らもそんなお金が有り余ってるわけじゃないけど工面して来てると思うんですよね、で来たら来たで結構ね100体ぐらい取って帰ってると思うんですよ、
そうですね。
で相当頑張ってると思うんだよ。
頑張ってますね、来てる人はみんな。
それこそ3万歩も4万歩も歩いてる若者たくさんいますよ、だから彼らがこういう形でポケゴーで培った力は、ビジネスの方に転化したらね、結構ね使える力になると思う。
そうですね、応用ができるものかもしれないですね、
うん、強いチームを作っていくスキルとか、うんうん、個体値まで見ながら筋のいいものを伸ばしていくみたいなスキルとか、うん、こんな全部ね応用が効くと思うんですよね、うん、
そうですね、自分から計画を持って起業して、
うん、
組織を作っていくみたいな、まあちょっとしたシミュレーションゲームみたいな感じにもなりますかね、
うん、そう、シミュレーションゲームみたいなとこがあって、まあビジネスも誤解を恐れずに言えば、あるフェーズまで入るとゲームに近い感じになるんですね、
うん、まあ私なんか言うのもあれですけど、うん、まあゲームみたいな感じですよね。
そうなんですよ、
どういうふうに自分でやろうと思っても自由ですからね、
うん、これ本当誤解を恐れずにね言ってるわけですけど、もちろんねゲームだけで言い尽くせないのは最初の志の部分とか、うんうん、社会に貢献するためにこういうものを出していこうって、これはゲームとはちょっと例えられないんですよ、
う
ん、
そうですね、
うん、だそういう理念とか志の部分は別途あるんだけれども、うんうん、それが立てて目標を立てた後どうやってそれを実現するかというフェーズ段階に入った時にはね、
うんうん、
結構ゲーム性に近いものがあると思う、
うんうんう
ん、やっぱりゲームといってもねバカにしたもんじゃなくて、それなりに成果を出そうと思ったら計画性とか起点とか粘り頑張りいるじゃないですか、で全部そういうゲーム性みたいなあに近いところでビジネスも頑張らなきゃ成果出ないですよね、
うん、ある意味あのポケモン GO をやってても楽しいっていうのがありますけど、うん、これをやって楽しいなって感じるレベルの人は、まあ、仕事やってもきっと楽しくなるという感じもしますね、
うん、別の観点から言えばポケモン GO がなんで面白いのか、あの昼間船田さんと話し合ったことですけど、ポケモン GO にいろんな数字が出ますよね、
出ますね、
うん、例えば CP 値とか、個体値とか、うん、あれ星の砂の数とか雨の数とかね、まあやってない人にちょっと分かんないかもしれないけど、いろんな指標の数字が出てきて、あの煩わしく思うかもしれないけど、この数字があることで我々長く引き込まれていってますよね、
うん、それが大きいですね。これが全部同じラプラスだったら別にそんなにいっぱいはいらないっていう感じでありますからね。
そんな、その今日のラプラス最高のやついくらだったって言って、
うん、
あのいやもう2200ぐらいあったと、だったらそれをちょっと頑張ってあの強化したら行くんじゃないっつって、昨日やった2500何時まで上がりましたよね、うん、
上がりましたね。
でそれ用でで最高のラプラスができた時に、うん、やっぱり一つの喜びがありましたよね。
そうですね、私もあの高校の頃陸上競技やってましたけど、
うん、
なんかあれはやっぱり記録を伸ばしていくところに喜びがあるので、うん、あの苦しい練習に耐えて、
うん、
で自分のねあの走る速さとか、
うん、
あの投擲でねあの槍を投げる、うん距離とか、
うん、
それを競ってる競技なんで、
うん、
それと通じるものがありますね。
ありますよね、
うん、
つまりこのポケモン GO もちゃんとゲームとしてある程度上手くなろうと思ったら数字とが強くないといけない分はある、
うん
まあ、強くなるというかね、自然にこの数字の感覚が出てくるんで、
うん、なんか数字へのこだわりっていうものが
出
て
きますね、うん、あるんですよね、うん、でビジネスもさっき言ったように理念のところとか志のところは数字とは度外視したものがあるんですけど、うんうん、それが固まった上でそれを実現するときには数字見れないと実現できない、できますか？
いや数字ができないとやっぱりいっぱい稼ぎますじゃん話にならないですもんね。
ならないですよね、例えばあのブログのアクセス数、
うん、
たくさんあると嬉しいですっていうだけ言ってる人は、いつまでだっても壁越えれないでしょ。
そうですよね、たくさんってやって100から1万でもね10万でも幅がありますからね、
やっぱアクセス数2000を超えるとか、
うん、
こういう数値みたいなものを見ていきますよね、
うんうん、数値がないと語れないですね、
うん、まあ、ただお金に関して言ってもちゃんとその家計簿をつけて、
うんうん、
やっぱりあの毎月があのちゃんと黒字になるかどうかを数字で把握できる強さがなかったら、
うんそうですね、
ほぼビジネス成功しないですよね、
うんうん
うん、だからねあのこのゲームポケモンなんかやってる人ね、数字が自然に強くなってくる面があると思う。
そうですね、数字へのこだわりが強くなって、
うんうん、でそれそのままねビジネスに使える力になります、うん
そうですよね、ゲームで数字にこだわっておきながら自分の仕事がたくさんとか少ないとかっていうのは考えられないです
よね。考えられないですね。彼ら必ずもしビジネスやったら数字強くなりますよ、
うんね、何十万までいくっていう感じになりますからね、うん、具体的に。
で私もねあの考える力で、
うん
このビジネスを成功させようというこういう思想を持ってますけど、うんうん、考える力に2種類あると思ってて、
うんうん、
一つの考える力はね、大きな構想を立てたり、
うんうん、
自分はどんな夢を実現させたいのか、
ええ、
こういうある種のこのアバウトな世界で構わない大きな構想、数字とは無縁のね、
うんうん、
あの夢を大きくしていくみたいな考える力いるんですよ、
ええ、
もう一個ね別の面でそれを実現するときにはすごい数字的な思考もいりますよ、
うん、いますね。
つまり数字が出てこないような思考をしてるうちはビジネスの計画にはならないし、
うん
うん、ちゃんと数字が出てこないと、
うん、そうですね。これ両方必要ですよね。
両方必要なんですね、
うん、
だからね、なんかこのゲームで何億人もの人が鍛えられてるうちに、
うんうん、
一種の起業家精神みたいなものに転化していける面が結構あると思うんですね。
あ、ね、あるかもしれませんね、はい、言われてみればそれはありますね、
うん、まあ、俺も起業家なんで、
うんうん、
ポケゴンに入るときにこの数字みたいな割とすんなり入ってきましたよね。
ああもう、あ、こんなのがあるんだ、面白いなっていう感じですね。
やっぱ CP 値はやっぱりちゃんとこだわったし ね、
ねえ、もう最初は10とかそんなんばっかりでしたけどね、はい、あの進んでいくと、あ、CP 値ってだんだん増えてくるんだ、これはすごいなっていう感じになりましたもんね。
そうなんですね、まあ、ビジネスの中にそういうのが当たり前に入ってるんで、
うん、
はい、そういうのが使えたんですけど、うん、だからなんかビジネスに似ている、ポケゴーはビジネスに似ている、
うん、
だから我々のビジネスに応用もできるし、
うん、
ポケゴーやってる人がビジネスの世界に入っていくのもできるし、
うん
うん、こういうあたりにね、ちょっと私なんかは今後どうやってこのゲームを富に変えていくかというところでのね、可能性を感じてるんですね。
そうですね、まあ、私も昨日確か言ったような気がしますけど、
うん、
あの数字っていう意味ではですね、私も昔ダイエット の、 あの指標として、
うん、
あの数値化したことがあるんですね、
うん
うん、あのまあ、これを食べれば何キロカロリー で、
うん、
でこんだけ動けば何キロカロリー消費するっていうのは、まあ
うん、
一応栄養学的にはもうできてるので、
うん、
それを数字の足し算掛け算をして、これだけのものを食べてこれだけ運動したらあなたは1キロ痩せてますみたいな、
うん、
そういうシートを作ったことがあるんで、
なるほど、
まあ、あの今でも活用してもらってはいるんですけど、
うん、
もっと工夫する余地があるなっていうふうに感じたんですね、このゲームをやって、
うん、確かに食べるもののカロリーをちゃんとこう管理して劇的に痩せてるっていうね、
うん、
あの人は何人も知ってますんでね、
ええ、
うん、すごい運動したわけでもないのに、
ええ、
カロリーの計算だけで十分に劇的に痩せた人何が知ってます、
うん、
私、
うんうん、やっぱ数値を使うことによって楽しく続けられるっていうところがあるので、うん、まあ、これはもっとこの自分の仕事、まあ、ダイエットのこともそうですけど、
うん、
まあ、ブログのことだってね、アクセスのこととかありますし、うんうん、読者が何人になりましたかっていうこともありますし、
うん、
もっと数字のところにこだわってやると楽しいんだろうなっていうことを気がつかせてもらいますよね、
うん、まあ、確かにね、お金なんかも、うん、家計簿をつけるかどうか結構大きくて、今いくら持ってるかとか、
うん、
毎月いくらの黒字が出てくっていう数字が分かってきてね、どんぶり勘定から離れると、お金ってあのいきなり向上するんですけどね、
うん、
まあ、ダイエットもそうなんですよね、私はそこまでやってないけどまだ、うん、自分は何キロのカロリーのものを食べてて、
うん、
でどれだけ消費してるかっていう数字でどんぶり勘定から離れてつかみ始めたら、
うん、そうですね、
まあ、理想的な体重の方に行くんでしょうね、
うん、まあ、あのレコーディングダイエットっていう方法がね、人気がありますので、自分が食べてるもののカロリーをつけるだけで痩せるっていうのがありますから ね、
そんなのしてるとなんかこうやって私飲み物をあの虚心坦懐飲めなくなりますけど
もそれはもうどうぞあの堪能してください。
まあそうですね、うん、その辺で結構ビジネス活用みたいなものがちょっとね見え始めてる。
そうですね、もう発想の部分で影響を受け始める感じがしますね、
うん、まあ、あとちょっとまた話戻っちゃうかもしれないけど、このポケゴーの中にあるインフラ部分の知恵の集積のすごさ、
うんうん、
やっぱりこれだけのインフラを作ったからこそ今回のこの石巻のこういう企画みたいなものが花開くと思うんで、うん、まあ、ビジネスの中にこういうその体系性というか、
うんうん、
この仕組み性みたいなものをどう応用してくるか、これはね、うん、これまたちょっと理念のレベルでしか考えてなくて、うんうん、具体的なところまで見えたわけで言ってるわけじゃないんだけど、
うんうんうん、
結構応用可能性感じますね、
うんうんうん、
つまり我々のビジネスでもやっぱりちゃんとしたこのインフラ部分の仕組みを持ってると、
うん、
あの個別の企画が当たるということが
そうですね、
ありますね、うん、あの個別の企画だけで小さな企画だけで当てようと思っててもね、
ええ、
そんな大きなブレークはしないんだけれども、ええ、 この大きなインフラを作った上で個別の企画をぶつけていくと結構大きな成果が出る可能性があるっていうかね、
うんうん、そうですね、うん
まあ、ちょっと話が抽象的になったんでビジネス実際やってる人には分かるかもしれないけどそうでない人にどこまで伝わったかはね、
うん、
ちょっと分からないんですけど、うんまあ、分かりやすく言うとポケモン GO は今紛れもなく大ブレイクしてるわけで、
うん、それは間違いないですね。
この世界的な大ブレイク短期間ですよね。しかも、
うん、
世界でここまで大ブレイクしてることにはちゃんとそれなりの理由がある、
うんうん、
その理由みたいなもののエッセンスをやっぱりこの掴めば掴むほど、
うんうん、
自分に応用も効いてくる。
そうですね、
うんうん、まあそんなね、うん、なんか巨大なゲームが出てきたんで、
ええ
、利用価値が大きいんじゃないかなっていうふうに。
そうですね。まだなんかそういう可能性にまだ気がついてない人っていうのも多いかもしれないですからね。
そうですよね。うん。まあ今日はですね、石巻まで来て、まあちょうど船田さんの車かなり高級車なんですけど、
あ、恐れ入ります。
はい、高級車の今シートに座っての対談ということで、
変わったところで、
新たなシチュエーションで、私はこの高級車に乗ることでなんかもうずっとね、東京からもうグリーン車に乗ってる気分でここまで来させてもらって、
ありがとうございます。
大変快適な思いをさせてもらって、ねうん、大変感謝しております。まあ、ということで1時間経ちましたんで、まあ今回の石巻にいた船田さんとの3度目の対談ですね。まあ、ポケゴーに関する What、そして Why、
うんうん、
そして How、
うんうん、
この3つについてね、
ええ
まあ、語ってみたいものになると思います、
はいはい、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。